気まぐれふと湧く。はい
はい、後半戦ですよ。
後半戦ですよ。
はい、人生設計、人生設計
なんですかね。そう、やっぱ最近ね、暖かくなってきましたね。
暖かくなってきましたか。いや、なってきましたよ。
ちょっとやっぱ人生設計って、でも、まあ、僕は明日その加計さんのお母さんに、うん、ね、その説得に行かないといけないわけですから。
そうだよ、明日言うんだから、うん、今日行ったと同じじゃない
ね。一応今いろいろ考えたんですけど、はい、でちょっといろいろね、あの僕の人生設計も聞いてもらったんですけど、それじゃとても無理だみたいな
雰囲気だった。
雰囲気だった。ちょっといろいろ教えて、あのみんなのその人生設計みたいなのを聞かせてもらって、
ね、参考にして、
参考にして、
うん、
うん、ちょっとそれをね、あのうまく練り込んで、
なるほど、
明日の戦いに備えたいかなと思ってるんですけど。
じゃあ、うん、坂本くんから行こ
う
か。
そうですね。
まださ、あの可能性で言えば俺らよりも、
そうそう、
がぜん開けてるわけじゃん。
うん、
ここで来ると思います。
ここで来ると思わないけども、ていうか、なんでここの大学にしたの、そもそも。
なんででしょうね。僕1年浪人したんですけれども、
あ、そう、
現役の頃から、いや、まずなんかよくわかんないけれど東京に来たいっていうのがありました。
あ、
ま
あ、状況が
ありがちな、
ね、
うんうん、ありがち。
何したかったの東京で。よくわかんない、
よくわかんないんですよ。何をしたいかわかんないけど、 とりあえず来たかった。
楽しそうな場所だと、う
ん、でその中で大学いろいろ探した結果、はい、学芸一番入りやすいんじゃねみたいな、
う
ん、
あ、自分の学力とかも考慮に入れた上で、うん、ここが一番いいんじゃないかと、
まあ、結局現役の頃は仙台で失敗したんで、はい、それ下げて地元の大学、もう地元鹿児島なんですけれども
、
ここで、まあ、なんてあれですけど、で地元の大学行ったんですけども結局ダメで、うん、で1年浪人して、まあなんとか受かったわけなんです。
なるほど、
うん、
じゃあ教員免許とりあえず取りつつみたいな。
取りつつで来てたんですけれども、うん、
あれ何も
う1年の時期でちょっと危ないんですよ。
あらららすごいね。
ちょっと、うん、危ないんです。
頑張ってくださいよ。
前期成績が悪くて呼び出されました。
取った単位は少なくて、
いや取った単位は取れてたんですけど、その一個一個の単位自体の評価が
C とか、
そうですね、
呼び出されるんだ、そうい
う4個呼び出せ、GAP か GP みたいな、
はい、
学芸なんとかポイントっていうのが低かったらしくて、後期の方がやばいんですけど、
ね、出されるんですよね、それぞれの評点の
GAP、
GAP だっけ、
GAP、
国民総
ちょ
いちょい見てきますね。きますね、ちょいちょい。
僕が通ってる学科っていうのは、うん、2年生、今1年なんですけども、2年生以降に4つの分野、う
ん、分かれてるね。
分かれますよね。
うん、
法律政治学、
うん、
社会学、
うん、
経済経営学、で、あと社会福祉学、
うん。
で、僕はもう経済経営に進もうっていうのはもう決めてあって、
うん、
もうこの前そういう学科全体で面接があって、もうその経済経営に進むっていうのも決まってるんですもん、
うん、
決定して、
ね、
まあ、そこから何を学んでいくかなんですけれども、
まだ分かんない。先生は
教師ですか。
この人っていう、あ、いや、この人っていう先生はいるんですか。
教授、
うん、
いや、
教授、教授、まだ分かんないか。
そうですね。
そっか、じゃあまだまだまだあのいろんな出会いがあって、これから決まっていく感じだね。確かにね、自分が1年の時にそんなビジョンなかったしね。
うん、
それはまあでも大学にいるうちにいろいろさ、やっぱ出会いとかさ、
うん、
考えることとかあってさ、おもむろにこっちの方みたいなのって決まってたよね、
うん、俺意外としっかりした人生設計だなと思って聞いてたけど、
今、
あ、そんなことないか。
やばいな。
そうか、
じゃあ僕ら次行こう、
うん、
いや、僕も、
はい、
何も就職も決まってないんで、
うん、
まあ設計2設計ないんですけど、まあ、
4年生ですよね。
4年生も卒業なんですけど、
う
ん、
卒業まで数ヶ月、
だから僕思ったんですけど、
う
ん、高田さんと星さんはまだパートナーがいるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
今いないんで、
うん、
なんか例えばそういう人がいれば、あ、もっとなんか職を見つけてとか、見つけて養っていこうとか、
うん、
高田さんも言ってましたけど、経済力つけてとかあるんですけど、
うん、
まだ僕は、うん、最初、まあ、研究者になりたいと思ってて、それ挫折したんで、はい、今何も考えてない状態なんですよね、正直。
なるほど。
だから、まあ、まあとりあえず まあ、安易な考えなんですけど、まあ、教員免許も取ったし、うんうん、まあ、とりあえず 2,3 年は、まあ、フリーターでなんかやりつつ、うんうん、やりたいことを見つけようかなって考えてるんですけど、うんうん、まあそれって不安定ですよね、うん、将来設計になってないんで、うん、まあ、これからお二人のお話聞いて、うん、勉強しようかな。
そもそも将来設計で何っていう感じになってきたね。でもそんなにビジョンなんて、なんか、俺らより前とか親の世代とかほど全然見えないじゃない。
まあね、今ね、こう日本の景気とかもどうなってるか分かんないとかね。
うん、なんかこうなれば幸せみたいなビジョンも描けないでしょ。だからその昔だったらさ、一応、例えばさ、いい会社に入ったら、うん、一生安泰みたいな、大変だけど、うん、企業の中でガンガン働いて、うん、だけど、まあ、そういうビジョンは少なくともあった、うん、じゃあここ目指せばいいみたいなものは、うん、だけど今それもないよね、
うん、
規範みたいなものがさなくて、その会社入っても結局そこ大手でも潰れたりするしさ、
うん
うん、であとはまあね、すごい低賃金で働いてる若い人増えてるしね、
うん
うん、こんな中で設計しようっていうのは大変ですね。
どんどん給付金出せばいいんですよね。
給付
金定額給付金を
ベーシックインカムをベーシックインカム
を毎月毎月も
知ってますか、ベーシックインカムって。
え、何それ。
ベーシックインカムっていうのは、うん、ある程度の決められた額を国民全員にある一定量上げるっていう、う
ん、ああ、
もう毎月毎月給料みたいな。
それ、え、それ、え、具体、え、そういう政策を、
ベーシックインカムっていう考え方があって、2004年ぐらいから出てきた考え方で、うん、もうここ数年一気にガーってもうあの話に上がってて、結構有名な東博樹とかも最近ベーシックインカムの話とかをネットとかで知ってたりする。
具体的にどれぐらいの金額とか、
それもなんかいろいろ論があるんですけど、5万円から始めるとか8万円ぐらいっていうのから15万円っていうような。
一人ですか。
うん、これは今までって大体家計に対して落ちてたお金が、
うん、
家計でその例えば生活保護とかも家単位でやってたのを、うん、もう個人に対して給付するとか、うん、だからまあ、人数が多ければ少ない額でも、うん、さあみんなでアパート借りてとかもできるし、
うん、
なんか
子供を作らせようみたいなこととか
もあるのかな。考え方の原点にあるのは、うん、今まで人間が全部やってきたことを、うん、どんどん機械とかで置き換わっていくわけじゃないですか、うんうんうん、ってことはやらなくていい労働っていうのが生まれる、うんうん、はずで、その機械とかが生産性を上げていった分だけ、うん、人間の労働が減っちゃうわけですよ、
うんうん、
そうするともう完全雇用みたいなものっていうのがどっかで成り立たなくなると、
うん、
その、まあ、無理やり職業を作り出さなきゃいけないみたいなことになってくるんですけど、だからもうそれがもう無理だろうと、
うん、
まあ、ちょっともうベーシックインカムの大元がここかどうかちょっと分かんないですけど、うん、まあ、所得と労働を切り離し合えっていう考え方、
うん、
で労働は労働で、まあ、もうこの世の中に潤うだけの富があるんだから、それを配分していけばいいだろうと。で労働に縛り付けないでおけばもっと人間もいいことやんじゃねっていうような、
うん、
もっと人間に必要なことというか、うん、仕事だと仕事でお金稼げることをやらないと、
うん、
自分が食っていけなくなる、
うん、
だから仕事も辞められないし、うん、その移民のない労働に縛り付けられているし、うん、会社は首を切るとそいつが路頭に迷っちゃうから首切りにくいしっていう、うん、すごい負のつながりみたいなのが労働によって結びつけられてると、うん、そういうのも断ち切れるだろうみたいな、
うん、
もう人間を自由にするみたいな、うん、まあそんな話です。
知らなかった。
僕これものすごい賛成でというか、
うん、
あれなんですね、お金にならないけど価値のある労働っていうものに対して、うん、対価お金って全然払われてない部分があって、
うん、
で僕すごくその学童にいるから思うんですけど、家事とか育児っていうことに対してお金って全然払われてないんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
だけど誰かが担わなくちゃいけないと、
うん、
だからそういったものに対しても、まあ、生きてて何かやってるから、
うん、
それはみんな仕事を何かしてると、
うん、
でだけどさ、子育ての人子育て にお金くれみたいなことを言ってさ、うん、したら一方でボランティアやってる人がこっちにもお金必要だみたいなことやるとみんなでさ取り合いになるわけじゃん、うん、だけど、まあ、だったらもうみんなに、うん、とりあえず一定のお金をあげちゃいましょうと、
うん、
でとりあえず最低限の生活はそこで保証しますって、まあ、その分生活保護とかなくなるっていうような、
うん、
あの話なんですよね。でそうすると生活保護とかって全部あのこの人にあげるかあげないかっていう審査基準がめちゃくちゃ細かかったりするんで、うん、そういうコストが省かれる、うん、もうみんな一斉にバンってあげちゃうから、
うん、
もうその役所仕事とかがガンって減るっていう、うん、まあ、そういったこともある、うん、なんか俺、ここざっくりしてるな。
なんて制度だっけ、
ベーシックインカム。
ベーシックインカム、
すごい基本所得っていうのかな、日本語で。
そベーシックインカムをテーマにした少女漫画とかないの
ベーシックこれから出てく
る
ん
ですか。
おいおい、
いや
すごいね。夢色ベーシックインカム。
かっこいい。スタイリッシュな感じ。
いやでも子供手当とかもベーシックインカムみたいなもんですからね。すごい限定的な。だからでもこれからね、そういう風になんじゃないかと思うよ。今ネットとか見てるとすごいもん本当に。まあぜひあのネットでベーシックインカムって検索すると結構ガンガン人して簡単に教えてくれるサイトとかあるんで、興味あったら。ぜひなんだこの回
共していきましょう、ベーシックインカムもね、
はい、本当に思いますよ、
うん、
でも、
うん、
でなんですか、うん、ですよね
将来設計、
将来設計、
うん、
こんなベーシックインカムに期待するとかが将来設計みたいになってるじゃないですかいや僕はあの今学童に燃えているんで、
うん、
というか学童での仕事が転職だと思ってるので、うん、そこでできれば席を立てていけたら理想だなと思っていて、
うん、
今塾もやってるんですけど、
うん、
やっぱり両方やるのきついはきついですよね、うん、まだ慣れてないっていうのもあるんですけど、なんかその他の労力の分を全部学童に割きたいんですけど、
うん、
なんか今それが許される状況じゃないんで、
うん、
まあ、地域を変わればというか他の地域に行ったり呼んでくれたりするところもあるんで、あのもうちょっといい待遇のところに行ってやれば学童だけに専念できるんですけど、そうすると今の目の前にいる子どもたちがっていうね、考えちゃうとどうしてもそれができないんで、
うん、
とりあえず今の場所で実践みたいなのを積み重ねて、
うん、
行って、まあ、待遇を上げていくっていう道が一つルートとしてあるんですけど、うん、まあ緩やかですよね、どう考えてもそんながあってみんなが上がるわけではないし、うん、なんでなんかいろんなことは考えてるんですけど、とりあえず面白いことには手をっていうか首を突っ込んでいこうとは思っていて、
うん
うん、でもなんか一番堅実な人生設計で言えば塾かな、塾、その学童プラス塾みたいなものを作るなり、まあ、今ある学童プラスで自分の塾をやるなりっていう形でっていうのが一つビジョン、ね、
学童っていうのは今公立
はい、
や
と公設民営って言って、うん、まああのまあ、市が作ったものを民間が運営してるんですけど、うん、まあ、うちはもうほとんどもう公設公営も同じ、
うん、
その民って言ってるけど結局は、うん、ほとんどのことを市が決めてるっていうような場所です、うん
うん、もっと民間企業みたいなところもあるの、
もうまちまちで、
うん、
その保育園とかとお先にやり初めて、うん、プラスで学童やってるところもあったり、あとはその働くお母さんたちがもう作る会みたいなのを作って、
うん、
学童立ち上げてみんなで借りて、
うん、
施設建ててみたいなことを、うん、からやってるところもあるんで、
うん、
もう本当にまちまちなんですよ、
うん
うん、全然状況が違って、あとは補助金が下りてっていう、そこに補助金が下りてみたいな感じですね、
うんうん、
やっぱり学校中心になりすぎてないですか、今あの教育みたいなものがというか、
うんうん、
その学校で教室の中で全て教えようとしてるような気がして、
うんうん、
でもなんかそのやっぱ大学とかで勉強してきたことをあの僕らは言うならそれなりに教育大学で最先端の教育みたいなのを学んでたわけじゃないですか、
うんうん、
だからそういうところの中ではその教育っていうのはもっとそこの教室の中だけじゃなく、
うん、
それは普通の他の場所での経験がないと、
うん、
に裏打ちされて教室での教育が成り立つんだみたいなこととかを言うと、うん、あまりにもそこの裏打ちの部分が少なすぎるだろうと、
うん、
でも俺は学童だけじゃないんですけど、やっぱり地域から子供がいなくなってみんな家の中に閉じこもって、うん、人間関係も希薄でっていうのはやっぱり感じて、
うん、
あの僕はそれはやっぱりあの自然は、まあ、減ってっちゃうのは仕方がないっていう節もあるけど、
うんうんうん、
その中でもやっぱり人間関係の中で子供は生きるべきだと思うし、うん、その中で育っていかないとやっぱり世の中良くなっていかないんじゃないかと思うんですね。いろんな人たちの間で育っていかないと、
うん
うん、みたいなことを考えて、まあ、そういったみんな閉じ込められてるんですよ子供が、
うん、
でもなんかあまりにかわいそうだなって僕は思っていて、まあ、そこら辺を変えていけるようなね動きをね、学童なりあと地域に遊び場とかを作るなり、なんかいろんな形でちょっとね地域の子供たちのためにというかな、まあ、自分が子供みたいなもんなんで、
うん、
自分のためにというか、うん、みんなで楽しくやっていきたいと思います、うん、
ちょっと人とつながり大事ですよ ね、
大事ですね。
パートナーがさっきね小倉くんがパートナーが
うーん
いれば、
ね、ちょっとひがみも入ってるんですよお二人に対する
やまれるほどのなんか立派なもんは
いやいやいや羨ましいですよ、
まあ、彼女がいることはまあ、うん、それだけでも、まあ、ちょっと気持ちは違うかもね。
大きいです大きいですね。
ちなみに佐々木くんは
え坂本
です。坂本
佐々木くんって
坂本くんは
坂本くんは
い、まあ、いません。
あいませんか。
そうですね。
そうかなんでこんな暗くなるの
か。いや俺でも大丈夫、俺26年いなかったから
26年いなくてもう3ヶ月ぐらいでなんか婚約とかしてる
すごいですよね。
すごいです
さっき うちの親父からなんかあの電話が来て、
うん、
で昨日なんかテレビ見てたら、
はい、
あの恋愛ねするとね前頭葉が麻痺して、
はい、
でなんか浮かれちゃうんだって
忠告のね
いや参考までに
参考までに
もう言えないじゃん
人生いろいろさんから
電話が入りました
ね。ちょっとまたいろいろね人生いろいろさんからも、うんね、この件に関してもメールをいただければな
そうですね
思いますけれどもね。
ちょっとあのやっぱり今の若者たちに対してのね、
う
ん、その
そうですね
世代が違うわけじゃないですか、
うん、
親の世代から見てどう思ってんだろうなっていうのは、ね
うん、
知りたいところですよね、
うん、
僕もあの親とかにその一緒に暮らしてみたいな話とかをした時には、
うん、
やっぱりちょっとというか、まあ、反対されましたよね親には、うん、そのもっと収入がちゃんとして彼女を迎え入れてあげないと向こうの親だって彼女だって不安だろうしっていうような、
うん、
やっぱりそういう規範みたいのはあると思うんですよね。それは当然求められることだっていう思いと、
うん、
だけど今の世の中そんな状況っていう思いと、うん、まあすごく葛藤するものがありますけど、
うん、でもちょうどだから今多分親の世代って、
うん、
その自分のお父さんお母さん の、
うん
そのまあ、老後の問題とかさ、
うん、
自分の親の世代の介護の問題とか、うん、そういうものに直面してたりとかするから、
うん そうですね
まあ、そういうところも踏まえてちゃんとこう堅実な将来設計というか、
うん、
みたいなものもね考えちゃうところはあるよね。
堅実にやってってほしい
っ
てい
う
ね、
うん
うん、なんかそのさ堅実っていうさ椅子がさどんどん少なくなってるわけじゃん椅子取りゲームみんなで知ってさ、うん、その椅子が少なくなってんのにみんな同じ椅子狙ってたらさなんか絶対にさ幸せじゃない人がいっぱい生まれるじゃん、
うん、
なんかもうそこから変えてかねみたいな雰囲気が若者の間ではあるんじゃないですかね。ちょっと
どうですかね。ぶっちゃけ僕はそんな焦りはないんですよね。
焦りはない。
なんか将来に対して、
うんうん、
なんまあこれは性格なのかしょうがないんですけど、
うん
うん、なんかねえ最近なんても、うん、若い人は
もっとのほほんと、
のほほん
と適当に暮らしてると。
うん、だと、うん、星さんが
すごいなんか真剣なんであれなんですけど、真剣というかなんか、だから星さん考え、いや違う、星さん考えてるよりは若者は
考えてないと、
考えてないと思います。星さんはね、だからすごいと思いました。だから僕は、
そうかな、
結構、確かに、どうなんですかね。
なんかさ、ついなんかいろんな場所に首突っ込んでるんだけど、うん、熱いやつらと話しちゃうんだよね、いろんな場所で、でなんかそういうこの間も栃木、あの未来栃木学生未来創造会議っていうのに出てきて、それはあの一泊して学生たちがいろいろ未来について話し合って実際にアクションを起こしていこうみたいな会議なんだけど、やっぱりそこに来てる人とか結構すごくてというか、実際なんかその大学生でありながら商店街でフリーペーパー作って店とかを紹介してその商店街再生みたいなことやってたり、あるその限界集落が栃木にもあるんですけど、その限界集落のところであの、まあ、農業みたいなこととかをやってる、まあ、そこで教育と農業みたいなこととかね、いろいろつなげてやってるような人とかがいて、なんかそういうの見てると考えてるやついるじゃんみたいな。でなんか どうしてもそういうところに首を突っ込んでると結構なんかポジティブに、なんかなんだろうな、それはさっきのゆるさみたいなものとはちょっと違う、なんかガツガツとポジティブにやってなんか未来作ろうとしてるやつらみたいのもいるなと思って、どこもなんかそこに照準があっちゃうんですかね、そんな感じですよね。
じゃあ
いい話を聞けました。
そこの間インドの人がさ、なんか日本人にね木の絵を描かせると木の根っこ描かないんだって。
バブテストみたいな話ですか。
で他の国の 人たちはもう大概猫描くんだって。で日本だけ猫描かないんだって。で日本ってなんか一回敗戦してそこで一回もうなんか全部こう真っさらにして、そこからも新しく作り上げたから、なんか日本人だけその自分のこう根っこみたいなものを持ってないっつって、
なるほど、
こじつけもいいと思って。でもそんな話してるん
ですか。そう聞いてて、でやっぱりなんか日本人って結構こ孤立しちゃうみたいなところがあって、他の国の人たちはもっとこう
みんな連帯してる、
そうつながってる。別にそれは国とかっていうことでもなく、もうもっとこう
人と人の輪がね、
人としてなんか、だからなんだ、他の国の人ってなんか俺はお前のブラザーだぜみたいなことを言うとオフコースみたいなことを言うわけ。でも日本人はそれ俺たち兄弟だなって言われてもおん感じになっちゃうから。そうでもそれって日本だけなんだって。まあすごい極端な意見だけどね。
なるほど。
だからもっとこう人と人のつながりをこう大事にしようぜみたいなことをね、インドの人が言ってた。
あ、インドの人。
やっぱ人と人とのつながりがないと苦境とかに陥った時にきついですよね。
そう。
でやっぱり貧乏でも人と人の場があって、とりあえず、でも貧乏でもなんとか生きてる人たちいっぱいいるわけじゃないですか。でもそういう時にやっぱり孤立してるというか孤独死みたいな、無縁死みたいな話とかが最近話題になってるけど、ああいう風になっちゃうと、ああいう風なのはやっぱきついんだろうなと思って、本人が何を望んでようとね、一人でいいんだと思ってるのかもしれないけど、
とりあえずここにいるよりはまあブラザーであると思う。
そうです。
ブラザーで、
そこは間違いない。
間違いない。
結構多分こういうさ、量ってすごかったよね。
よかったね。
そのなんかこういうコミュニティじゃないけどさ、そのフリーターの人とかもさ、なんかみんなバラバラで住まなくてさ、なんだ、そのもう一棟、全部。例えば1階5部屋2階5部屋みんなフリーターみたいにさ住んでたりしたらさ、全然なんか違くない？
違うと思う。しかも妙な連帯感、
そう連帯感とかもあるし、そこからいろんな分野にさ住んでくってなるとさ、なんかさそういうのが ないよねあんまり。 なんか面白いこともありそうな気がするんだけどな、そういうの。高田さんももともと寮の管理人のビジョンがあったじゃないですか、人生設計の中に。
怒られたんですよね。
怒られた。川西さんに。
川西さんに。
あれ、今も川西さん？
川西さんですね。
川西さん、この寮のね、管理人ですよね、素晴らしい。
そうね。
ありましたね、怒られたのね。若いもんがする仕事じゃないんじゃ。でもあれは結局はこういう寮みたいな場所が心地いいっていうのがやっぱり根っこにあってのことですよね、そういう場所で生きていけたらなっていう
居場所みたいなことをね探してるんですかね人は。
お
ー、
でもその居場所は結構ないよね、その全部さ街に出るとさ全部消費の場所になっちゃってってるじゃん、でつまりさやっぱ消費能力がないとあんまり出てけないっていうか、まあ、喫茶店で食べたりとかいうのもあるかもしれないけど寮とかだったらこの捕食室が、ね、すごいじゃん、何でもとりあえずなんか起きたらとりあえず来たら人いて喋ってみたいな、でご飯作りに来たらまた人いて、じゃあ酒飲もうかみたいな話があったりとかさ、なんかさ寮でみんなで走ったりもしてたじゃん、
してたね、
そうで、そう毎週木曜日走って
みんなで一品ずつ作って
料理作って食べてみたいな、いやあれってなんか究極じゃないですか、そういうのってなんかその楽しさの根源じゃないですけど、なんかああいうことしてりゃ楽しいよね絶対、何があっても
そしたら今の寮だいぶ廃れたんじゃないかなと思っちゃいますけど、
やっぱ人間の輪みたいのって、まあ、でもさ俺らの代だってさ、代だってっていうかもっと上の人らから見たらね、人間的なつながり薄れてるみたいなことになるんだろうよ、きっと。
まあ、やっぱ思い出って美化されるからさ、
はい、
まあ、それはあるよね、昔は良かったなっていう、Good old days みたいなさ、感じになっちゃうけど、でもなんかさそれをただの解雇主義じゃなくて別にちょっとやろうとすればやれることじゃんっていう、今でも、
まあそうね、
楽しいことはでもしてこうよみたいなことなんだけど、別に金かかんねえじゃんみたいな、楽しいこといっぱいあるのになみたいな、
工夫次第でね、
そうそうそう、
と自分の意思次第で、
っていうのは思うな、なんかなんでこんな真面目でもないな、どなんていうの硬いというか、
いやいやいや、
変な話になってんの。人生設計は
人生設計ね、
大事です
ね。行きましょうか。そうだからね、彼女はね、
はい、
僕のラジオこのキャバクラフットワークずっと聞いてくれてて、はい、すごいなんか僕の喋り面白いみたいな風に思ってくれて、
はい、
だからなんとかその僕の喋りをなりわいとするように応援していきたいみたいなのがもう基本ベースにあって、だからまあ一応まあその2人の最終目標は僕が芸人としてまあ一発になるっていうところが最終的な夢っていうかまあゴールね、でまあそのためにでもまあ結婚して夫婦生活を営んでいくとなると経済的にまあ何とかしなきゃいけないのがあって、なんで、
なんでそうなってるんですか？その何とかしなきゃいけないっていうのは、
まあそれはでもそうしないと、結婚できないでしょ。
どうして？例えば柿内さんは柿内さんなりに何かやってるんであれば、今の収入と今の収入を足したら今よりは生活がしやすくなるわけで、2人で一緒に暮らせば、でそこから始めるっていうこととはまた違うんだ、
具体的に言うと彼女にも夢があって、彼女はまあ漫画家として、まあ一発になるっていう夢があって、で今現時点で僕が芸の芸人と彼女の漫画家とって比べた時に彼女の漫画家の方が、まあ、近いから、だからとりあえずは、僕が非常勤講師で、ある程度の生計、まあ、は立てて、まあ、もちろんプラスアルファのアルバイトはまあお互いにこう、柔軟に必要に応じてっていう形にはなるとは思うけど、それでまずは彼女の夢を軌道に乗っける、
そのためにとりあえず今は高田さんが稼ぐみたいなことをビジョンに描いてるわけですね、
でプラス、その非常勤講師っていうのも一応人前でまあこう喋ったりとか自分で内容とかも考えるわけだし、
はいはいはい、お笑いに通じると、
うん、きちんとつなげられると思うし、
うん
まあ、そこでまあ拾えるネタとかもいっぱいあるでしょうし、
うんうん
まあ、そこは過程ですもんね。ゴールはまあ高尾さんが芸人になると、
うんまあ、最終的にまあどうなっていくか、うん、それはまあその社会の状況とかもあるからもちろん柔軟にその都度相談して、うん
うん、
あの決めていけばいいことではあるんですけれども、うん、一応まあ大雑把に言えばそういうところで、
うん
うん、だけどやっぱそんなのもさなんか前向きにっていうか、 なんか楽しく取り組めなきゃ絶対に、
うん
なんかきついきついっていうか嫌じゃん、
うん
うん
まあ、本当そうですよね、うん、きつく考えたらいやさそれをね、
うん、
あの俺はてか俺と彼女は親とかの世代に言うんですけど、うん、やっぱりきついきついっていう風に言われるんですよ、
うん、
でなんかあんまり僕らとしては実感がそこまでない、
うん
まあ、それは甘いっていうことなんかもしれないんですけど、うん、そのでも親とかが求めてる水準っていうものは今どこにもないっていうか、うん、本当一部の人しか手に入れられないものになってて、
うん、
そういうことを考えるとなんかあんまり辛い辛い言われてもやっぱりみんなそうなっちゃうよ、みんなその辛い中でなんか生み出していかなきゃいけないんだよっていう感じが俺はしちゃうのさ、
うん、辛いと思う？
ん？
辛いまあ、確かに辛いけどって感じだな星君的に。
いや辛いと思うのはその水準を求められることが辛いってことですよ、
うん、
自分がそのことをやることは、うん、そのことというかその今の環境で例えば結婚したとして、うん、2人で暮らしていくってなってそのお金が少ない中でやっていくっていうのはまあとってもそれなりの生活はできちゃうじゃないですか、
うん、
だからそこに対しての辛さっていうのはない
と思うんですよね。自分、うん、自分たちの意思とまあ、親っていうか世間体とのなんか
ギャップ、批判のギャップがあるよね、うん、ものすごく、うん、辛いっては思わないですよね、その、うん、やろうとしてることに関して、
うん
うん
うん、でもそのさっきさなんかその、うん、人がいりゃなんかでも楽し、
うんうん
まあ、だから苦労は苦労かもしれないけど、
うん、
大変は大変かもしれないけどでも別に楽しくそれを
うんね、
苦労すれば、
うん、
苦労した方がいいんだしさ
何それは、
うん、いやいやそうじゃないでもなんかいや
苦労成長するみたいな、
うんうんうん、いろんな人生経験もできるしやっぱ今回やっぱそう結婚するにあたっていろいろこう段取ってみて、うん、なんか直面する問題と か、
なんかものすごいあるよ ね、 それはね
親の全然なんかこれまで見れなかった一面も見れたりとかさ、
うんうん
うん、なんかそういうのとかもすっごい面白いって言いか、うん、面白くてさ本当に、
うん
うん、そんなのもなんかまあ旗から見たらすごい大変だねってことなのかもしれないけど、
うん、
でもそんなのもなんか楽しく
やっていけそう、
なんかやっていけそうな感じがするんでね、うんうん、
よしそのビジョンは大切です、うん、僕と彼女もそんな感じで、うん、あの行った後にそうじゃなくなるいやそうじゃなくなったわけじゃないですけど やっぱりその、うん、やっぱりぶつかる価値観みたいなものと、
うん、
出会うかもしれないですしね、
うん
うんまあ、それはそれで楽しくやは、うん、自分たちがやっていくっていうこと自体は何も変わらないので、
うんうん、そうですねよし、
はい、ビジョンはそんな感じなんですね、
う
ん
う
ん、
よし人生いろいろさん、これ僕のお父さん、ね
は
い、4月19日、
はい、
結婚許してくださいここで
これがダメじゃない
、まあ、もっとねいろいろね武器を揃えないと、今まだその非常勤講師の内定の栄養1枚なんでこれじゃちょっとまた弱いと思うんでね、
男気の指輪ドラクエみたいです
ね2つは必要だね4つはね武器天空シリーズみたいな
天空シリーズ
天空シリーズみたいなのさ4つ揃えていかないとやっぱり、うん、
いやーってことで
ちょっと待ってビジョン何あの結婚何後の武器は何を考えてるんですか、なんかあるの、
後の武器
なんかあるのかな、
後の武器もこれから探しますもういっぱい人
にあの山の向こうに
そうですね
テクテク行ってさスライムとか倒しながら行ってください、うん、もう
頑張るしかない、うん
はい
ということで、
はい、
そんな感じでしょうか。
はい、
うん、最後にママドレッドボーイの格言は、
格言
ここでここで
っていうかね、あのママドレッドボーイの格言を振った段階では高田さんの婚約の話とか全くなあまりにこの流れに対して格言を持ち出してくるのはね過酷なんじゃないかと思いますよ。
いや、なんかでもあるでしょう、
うん、じゃあ今小倉さん探してくれるんですか。
いや、昨日、小倉さんが読んでたんですよ。
いやいや
いや、今までこう、僕が読んでください、読んでくださいってこうしてたんですけど、なかなか読んでくれなくて。
敬遠して
た。まあ、やっぱなんか少女漫画って、まあ、やっぱ勝手な差別をね、作ってたんですけど。
心の中でね。
いや、面白いです。いや、面白い。
坂本くんニコニコしてるね。
分かっていただいて。
ザビエルの心境だ
でも少女漫画だけが好きってわけじゃないんだ。
ザビエルの心境って何なんですか、これ。
わかんないけど。
やっぱここですわ。違いますか。
あ、いいね。
はい、じゃあ、そ
う。これいいですか。これですか、うん、そんなベタベタした友情なら、私はいらない。
なるほど。
どういうこと、
今日の話で逆をしてるぞ。
どういうことですか、
逆ベクトル向いて
る。僕たち結構なんかバカっぽい。
友情ではないです。友情
そうです。愛情です。
愛情。
はい。
なるほどね。まあ、楽しくやりましょうよ。
はい、そうですね。
なんか間空いたりしてますけど。
うん、うん、まあそんな感じで随時
なんかな、やっぱり世の中暗い感じに なりすぎな気がするよな、うん、もっと楽しいね、楽しくやらせてくれと思いますけどねっていうのは別にそれはテレビとかでもさ、
うん、
もう暗いじゃん、
うん、
なんかあんなテレビばっか見ててなんかバカ笑いなんかもう笑いやってる高田さんにはあれなんですけど、うん、やっぱどうしてもなんかその逃避的な笑いじゃないですけど、
うん、自虐とかね、
なんつうのかな、あんまりまあ、今が苦しいからとりあえずの笑いを提供すればいいみたいな雰囲気になってる気がして、そうそうそうそう、なんかそういうんじゃないよ求めてんのはみたいなのはちょっと思ってるんですよね最近。
なるほど、うん、そう変えていきましょう、
うん、そうですよ。
じゃあどんな笑いを提供して、
ただ笑いのビジョン語らなきゃそれはまた今度にします。おいおい
はい、そんな感じです。まあ今日はねまた大泉のからお届けしました、はい、ということで、何かね連絡ありましたら特に人生いろいろさんからお手紙をお待ちしています。
ご指導ご鞭撻お願いします。
はい、気まぐれ fw@gmail.com、アドレスは気まぐれ fw@gmail.com までお願いいたします。それでは気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました、
いつものことです。バイバイバイ、バイ、喋りすぎました、そのことです、バイバイバイ、喋りすぎました、そのことです、バイバイバイ、バイバイバイ。